はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、一押しピクサー作品といえばバグズライフなこたつと、
おお、はい、やっぱりウォーリーかな、おまけと、
あ、ウォーリーを取られたのでレミの美味しいレストランの旗と、
僕もウォーリーを取られたのでカール爺さんの空飛ぶ家なザクリスナイダーと、
俺のせいなのか
私ドキドキレッサーパンダの NBK と、
迷っちゃうけど、リメンバーミーのタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画水博多トークバラエティ番組のスペシャル版です。イエーイ、
ウォーリー、
イエーイ、スペシャルです、イエーイ、
ヤッホー。
さあ、ラインナップ紹介します。
わーい。
まずですね、バズライトイヤー公開記念、ピクサー総選挙、そして急げ映画館ではベイビーブローカーやっていきます。
わーい。
さあ、それでは参りましょう。第274回ドイラジェーースタート。
暑いね。
ドイラジ、
ドイラジ2022上半期スペシャル、
パチパチパチ
ということで始まりました。皆さん、お久しぶりでございます。音声がだいぶ違うんじゃないですか。
おや、
あれ、なんか皆さん手を伸ばせば触れそう、実体を持った存在が今
実体なかったのか、今まで。
今までデジタル上のデータだったはずなんですけどね。
あ、メンバーがね。
メンバーが。
あの、今皆さんってあのラジオに訴えかけてて、
いや、そちら側もですよ、もちろん。
そちら側も、
ね。あの方々も実は実体があるんです。
そう、なるほど。
はい。
見えている。私が見えていると。
さ、ね、喋ってる我々も実体があることが今証明されました。お久しぶりの、はい。マイクを持って集合してやるスペシャルということで、2年以上ぶりです。おめでとうございます。
あ、そうか、もう2年経ったか。
余裕で経ってます。
経ってるね。
経ってますね。じゃあ今回何やるんですかっていうことですよ。だいたい総選挙やりがちですから、久しぶりに会ったってことはやっぱこの企画です。バズライトイヤー公開記念ピクサー総選挙ね、別に事前に予告してるし、募集もしてるんでね、何にも驚きはありませんけども、今回はなんとピクサー作品の総選挙をやっていこうと、
イエーイ、
いうことでございますよ。ついにバズライトイヤーが公開されましたんで、
お、
はい、ピクサー作品にね、もう優劣をつけていこうと
優劣か
言い方よ
見事ね、1位に輝いた作品にはですね、まあ、ドイラジー推薦作品としてですね、
あ、そうなんですね、
はい、まあ、モンドセレクションみたいな感じのドイセレクション差し上げたいと思います。
勝手にね、
勝手に、でも欲しいと思いますよ。さすがにディズニーいくらお金積んだってこれ もらえませんから、ドイセレクション。
なるほど、意外と金積まれるわってこういうふうにそうな気もするけど、なるほど、
はい、ということで、こちらのじゃあランキングどうやって決めるんですかと、いうことで、ね、事前にこれはアンケートフォームをね用意しまして、皆さんに投票していただきました、はい、
うん、
さあ、おまけさん、今回投票数いかがですか。
いや、やっぱりこう思ってた以上に来ましたね。なんかピクサーみんな馴染んでるからね、
うん、
ぽちぽち選ぶだけだし、うん、結構集まりましたね。
ありがとうございます。
ありがとう
ございます。
ということはもうピクサーは何かみたいな説明は別にいらないですよね。
もういらないぐらいです、
ね、いらないですよね、うん、じゃあ一応ピクサー作品今まで26作品ありましたけど、おまけさん、これ全体的に傾向としてどういう
何
ピクサーとは何だっていう。
ピクサー評論家、
ピクサー一言で言うと
一言まあでも一言で言うとあれですよね、やっぱりあれですか、 3DCG のアニメーションの長編作品を確立して、なんだ、
確立して
もうそんな世界になりましたみたいな、
ね、そうですね、
すごい会社みたいな
確立させたし発展させ続け、
うんうん、
その最先端を今も走り続けていると、
うん、
言っても過言ではない、
うん、
その中でやはりピクサー作品の頂点にを決める、
うんうん、
本日はもう総選挙、 まあ、ならぬ大会ですね。これは行われると。殴り合っていただいてね。
ピクサー天下一武道会。
天下一武道会やっていきたいと。
殴り合いません。
はい。ということで。
仲良くやっております。
ありがとうございます。もうこれはね、早速ランキングを紹介していきたいんです。
なるほど。
はい。お前さん、今回は何位紹介しましょう。
まあやっぱりね、もともと多いようで少ないような26作品ということで、うん、結果ですね10位でいきたいと思います。
さあトップ10、
はい、
こちらを決めたということで、もう決まってんですね。僕は知りませんけども、うん、
決まってますと思います。決まってますね。一応集計ちゃんとおまけが間違えてなければ。
わかりました。
できてると思います。
それでは皆さんの選んだ作品が入っているんでしょうか、それとも入っていないんでしょうか。普通のこと言ってます。さあそれでは紹介しますよ。いいんですか、ずっと僕が喋ってますけど大丈夫ですか。これなんか、まあ、他の人が喋るタイミング何もないんだけど。
やっぱ実態なかったんじゃない
それでは第10位を発表でございます。第10位は見ちゃうよ、見たら確定しますよ、見なければまだ不確定です。見ます。見ちゃった。はい、見ました。第10位ファインディングにも。
おお、
なるほど。
10位か。
ラジオネームしおさん、年齢を重ねてから見てみるとそのメッセージ性に度肝を抜かれました。ラジオネームたまこさん、にもは娘が大好きになり一緒に何度も見ました。そんな娘も今や立派な社会人です。
なるほどね。
感慨深いです。お
ー、そっか、何年だ。そうね、
ちょっとそんなですか。もう
もう20年ぐらい経って知ってるか、うん、
すごいちっちゃい頃に見た気がする、
ね、
そうですよ。
2000年代前半だよね。
最初に言っとくべきでしたけどもね、ピクサーは、
はいはいはい、
ね、1作目トイストーリーがね1995年の作品ということで、うん、もうほぼ30年ですよ。
そうね、もうちょっとしたら、
もうちょっとしたらそりゃ小さな子も大きくなりますせ。
そうね、
ということですよ。もう10位だ、これだけの年月が経ったんだということを痛感させられますが、うん、ファインディングにもメンバーの方にも好きな人いるんじゃないですか。
はい、ザックリスナイダーがやりました。
お、
これ僕、タマコさんがおっしゃってる通り、僕娘側ですね、うん、完全に。
おお、
そうですね、もう擦り切れるぐらい何度も見て、
うん、
で今や立派な社会人
ね、
はい、うん、になってもやっぱり鮮明に残ってますね。いまだに言いますもん、ワレビ通り41、42、ピーシャーマン言えてねえじゃ
ねえ。あ、なるほどね、
あやふやでした、
はい、ありがとうございます、
はい、
いやいいですね。もうだってね、ざっくりさんだってもう社会人にね、
はい、
片足を突っ込んだり、はい、抜いたりいろいろしてる人ですから、はいはい、立派ですよね。大きくなりました、
はい、大きくなりました
おかげさまで、
おかげさまでということで、はい、こちらが第10位でした。さあ続いて第9位。第9位はカーズ。
お
お、
うーん、
ラジオネームキャラメロルさん、ピクサーキャラの中でマックインが一番好き。
おお、
ラジオネーム給食のおばちゃんさん、カーズ最高、100回は見ました。
すごい、
すごいな。ということで優勝者が出ましたね。
本当だ、本当だ。
カーズ100回は、てかあのどんな映画でも100回を見たことはないですよね。こういうのは多分ね、誇張じゃなく本当に見てるんだと思いますね、うんうん、これね、うん、
カズギネス、
そうですね、多分家帰ったらついてるんでしょうね、
うんうん、
どうですかカーズ。
あ、ガーラですけども、
はいはい、ガーラさん、はい、
ガーラ、カーズ一番2番目ぐらいですかもしれない、はい、まあね、他の作品もそうなんですけど、まあまあ、普通に見るとお前らなんだっていう感じはするんですけど、
うん
うん、でもなんか普通にこうアメリカ映画のいいやつ見たなっていう感じが、うん、マックインっていうキャラクターからするので、すごく、うん、いい映画だなって思いますね。
そうね、
うん、クソ野郎からね、
そう、
うん、ちゃんと成長していいところに着くっていう、
調子乗ってただけなのにみたいなね。
そうそうそうそ
う、
う
ん、
はい、すごく腕あるなピクサーって感じがしますよね、
うんうんうん、
は
い、そうだね、もともと主役がマジクソだなっていうのは中でもカーズぐらいかもしれないですよね、
うんうん、
ライトニングマックインぐらいなんじゃないかっていう、それが成長してっていう、これも立派になりましたね、
はい、
クロス ね、ロード入ってるかな、入ってるかもしれないですけど、さまで行っちゃうとね、立派になったねっていう、
立派になったね。まあそれもなんかやっぱ月日感じる感じですよね。
感じますね、うん、立ってるな時間ということですよ。第9位です。続いて第8位、ソウルフルワールド。
おお、新しめの、
すごい新しい。
ラジオネームコルタサルさん、黒人の中年男性が主人公なんて投票するしかない。ラジオネーム大ボエの遠ボエさん、これから生きていくのに少し楽になりました。
あ、それいいね。
ラジオネームコロコロコオロギさん、オカルトホラーな幽霊探ではなく、人生や生きる意味を探す冒険探のためのソウル、魂のキャラクター化は目から鱗、そのための世界観の構築性もうなる。ラジオネームチャムレイ、
お久しぶり、元メンバージ
ャズピアノ、いい声キャスト、神秘的な音調のサントラとサウンド面もドストライクでとても好きです。ということで第8位ソウルフルワールド、いかがですか。これはやはりコロナ禍入ってから配信でね、公開されたにもかかわらず、ファインディングにもカーズ超えてきてます。
そうね、
確かに
確かにね。
しかもなんか公開がなんだっけ、年末とかの配信とかだったんだけど、うん、なんかだからその年間ベストとかにもね、なかなかこう出てくる出てこないみたいなね、あるぐらいのやつだったけど、
そうね、
やっぱ逆にやっぱ最近のね、そういう作品でも結構こうみんな見た人には強く残るような感じだったって感じですよね多分、
このランキングをやるにあたって見てなかったので見たんですけど、あ、旗です。はい、
すごい、
コロコロコオロギさんが言ってる世界観の構築性っていうのがすごい私もピンとくるというか、なんかその魂のいる世界観とか、なんかこうなんていうんですか、紙みたいなペラペラの
ペラ
ペラの人がそこを経営してるというか、その感じとかすごい好きでした。
さすがピクサー、
あ、そうだから、そうかもね、そのピクサーの映画見てるっていうね、感じが最近の中で一番強いかもしれない。
確かに、
確かに、
近作の中で、
そうよね、ピクサーってそもそもそういう CG 表現で、
あ、そうそうそう、
そういろいろなことできるようになってったの歴史をもうそのまま見れるもんね。最初って人形と、
そうね、
世界と人間、それを表現するだけでも大変だったのに、ここまで来ました。魂もできます、ピクサー。
あとそのチャムレイさんが言ってるこうね、音楽がね、まず基本主人公がねジャズピアニストなんですけど、やっぱそのジャズ系のジャズの感じと、あと劇伴の方の特にそのね、なんていうの、なんていうんだっけ、あそこね、魂が飛んでった先の世界の神秘的な音調のサントラって書いてありますけど、これの対比とかもねすごく良くて、サントラもめちゃくちゃいいですよ本当に。
ほー、なかなかね配信系になるとサントラって入手しないがちというか、しなかったりしますけども。
NBK ですけど、こちらサントラ担当されたジョン・バティステさんでしたっけ、グラミー賞じゃなかったでしたっけ、アカデミー賞でしたっけ、どっちでしたっけ、
楽曲で、
どっちだ、どっちもあり、
これね
アルバム
難しいんだよね、
難しいです、
ね、要はねあれなんですよ、ジャズがそれで劇伴がトレントレズナーアッテカスロスなんですよ。
そっか、
でその年多分マンクと2つ同時入賞、ノミネートじゃなかったかな、っていうのを調べようとしてって、ごめん。デビッド・フィンチャー作品とかで最近ずっと常連のトレントレズナーさんとアッテカスロスさんっていう2人のコンビが入っていて、そっちがなんか神秘的な方の音楽やっていて、でジョン・バティステさんもジャズの方で一緒に入ってるんですけど、 その対比は本当に素晴らしいと。
ほう、どっちも楽しめちゃうってことですね、サントラ。
そう、2種類の方向で楽しめると。
さあ続いて第7位です。第7位はインサイドヘッド。
おお、
ラジオネームヒロアンドさん、劇場で見てめちゃくちゃクレバーな作品だなと感心した記憶あります。ラジオネームエリア53さん、人間の複雑な感情の変化を分かりやすく表現した物語が素晴らしい。そう何度も見返す映画ではありませんが、ピクサー映画では忘れられない一番大好きな映画です。ということでインサイドヘッドでございますね、インサイドヘッドですよ、エリア53さんもヒロアンドさんもどちらもね、やっぱりこう素晴らしい物語だな、作品だな、おっしゃってます。だこたつもね、これはドイラボというね、
はいはいはい、
コーナーにてですね打ち明けましたけども、
はい、
見た当時はねふざけんなと、こんな人間が感情の器であるわけないとこれを科学的に考えた結果ですね、これが正しかったと、この映画が正しかったということが非常に分かりましたんで、本当にクレバーな映画だななんです、
はい、
なるほど、
はい、
だからやっぱりちょっと驚きでしたよね、
うん、
今までのキャラクターの作り方と違って感情をキャラクター化するみたいなんて、うん、それ何、うん、みたいな感じでね、それをちゃんと一本作ったっていうのはすごいびっくりしましたよね。
ね、くしくもね当時日本では脳内ポイズンベリー同時に公開しましたから、
そういえばそうでした
ね、
はい、
びっくりしましたね、
うん、
流行ってんの今、世界的潮流みたいな驚きありましたけども、そういったこともありましたよ、
うん、
ね、やっぱり未だにインサイドヘッドのねキャラクター T シャツとかを着ています。
部屋着で、
部屋着で着ています。
アンガ
ーアンガーです、ありがとうございます。
なるほど、
怒りを忘れずに生きていきたいなと思いますね。皆さん怒ってますか。さあ続いてのもう6位です。
どれも知ってて有名だからね、もうここまで来た段階でも何が来ても、うん、あ、もうなんかこの順位なのかとも思うし、なんかね、うん、なんか不思議な感じだね。
そうだね、
うん、
なんかどれが来てももう一定量のね思い出があるから、
そうそうそう、
どこで泣いても今日は大丈夫です皆さんさあ第6位です。第6位来てしまいました。
ここみたいな、
なるほど、
うん、ラジオネームエリチンさん、トイストーリーは初めて見た時の衝撃が大きく、シリーズを追うごとにどんどん個性的なキャラクターが増えたりと、おもちゃたちの世界観がすごく好きです。ラジオネーム東京だるまガエルさん、トイストーリーっていっぱい続編出てるんだな
今知ったのかな
ラジオネーム七種の方、トイストーリーシリーズ夢がありいいな、
うん、
ラジオネームユンさん、子供の頃からずっと今でも見続けてるけど、年を重ねてから見るとキャラクターに対する思いもその都度変わってくる。何回見ても新しい。自分にとって初めての CG 作品で衝撃を受けました。
うん、
ラジオネームコロコロコオロギさん、この 3DCG 初長編作品でアニメ映画の世界的基準を根本的に変えた記念碑的作品。
うん、
ラジオネームタクーンさん、おもちゃが動き出す。ホラーになりそうな題材を少年とおもちゃの関係性を描きつつ、エンターテインメント性を高めた不朽の名作ということで、トイストーリーがここに来てしまいました、
うん、
いやこれから始まったんですよ全てはっていう、うん、どうなんですか、
ね、ある意味実質1位みたいなね。
いやそうなんですよ、もしかしたらあれですよ、トイストーリーっていっぱい作品出てるんだってね、東京だるまガエルさんおっしゃってましたから、はいはい、そういった形でね1から4まで今ありますから、
うん、
票が分散してしまったという可能性も、全部出したら本当はトイストーリーというシリーズで1位かもしれない、
うんうん
うん、
けども1作目は今回6位ということです、
うん
うん、どうでしょう。
結構あタンタンですけど、コメントを見るとやっぱり初めてその子供の時とかに初めて見た衝撃がっていう感じのこうニュアンスの方のコメントが多いかなと思うんですけど、
うん、
私個人としてはもう大人になってから見たので、なんかちっちゃい頃に私もあのぬいぐるみ同士を挨拶させたりして遊んでた子供だったので、その頃に見てたらまた違う思い出になっただろうなみたいな印象を、このコメントいただいたコメントから感じました。
そうですね、全然違いますねやっぱりね、
うん、
だってまだまだディズニーはまだマイケル・アイズナー時代ですから、手書きアニメーション続編量産系の時ですからね、全然 2D アニメーションがディズニー作品としてまだまだあるって時ですから、
うんうん、
チキンリトルぐらいまでそれは続きますから、
うん、ありましたねチキンリトル、
うん、まあはい、
だし普通に誰が書いてたっけ、コロコロコロキさんか言ってる、これまでなかったからね、
なかったから
映画として、
うん、持つの
って話だから、そう実験作の短編とかでいろいろ作ってるとかあったけど、うん、それはびっくりしたよ、だから見たことないものを初めて見たってやつですねこれね。
そうですよね、
その衝撃がすごかったですね、
うんうん、まだギリジョブズ、
ね、うん、いるのかな、関わってるのかな、うん、
はい、この辺でピクサーこれ出るまではさ何もないからさ、うんうんうん、実績が、
うん、
そういうの買われてもう一回アップルに復帰みたいな感じですからね、
うーん、
もう全てが詰まってますね、
うん、
うん、ということで、
いやこれがなければまだずっと ここら辺のレベルの 3DCG のアニメーションではなくて 2D にねちょっと CG 加えるかぐらいの方がずっとまだ続いてたかもしれないっていう、
うん、そうですよ。コロコロコールさんがねおっしゃってる通り世界的基準を根本的に変えた記念碑的作品です、うん、これが出てきちゃったから、
うん、
あれ今までのどうすんのみたいな話になるわけです
逆にねっていうね
なるほど。
でディズニーそのものも変わっちゃうっていうね、
うんうん、
あれ別々でやってたけどやっぱり買い戻しますみたいなことが起こる話ですからね。
ちょっと戻ってやってくださいっ
っていうねことをあの一作で全てを変えてしまった、
うん、
そして今のねバズ・ライトイヤーにつながってるわけですから、
うんうんうん、
歴史ありがとうございます。もうね 2,3,4 はないかな上にね
もうこっから上何来るって
何ね、ないけどねもうね。
いやいやいや
ありますよ。
さあ続いて第5位、第5位はカールじいさんの空飛ぶ家。ラジオネームしおさん、開始3分で号泣。
なるほど、
お早い、
3分か、うん、そうなん。
ラジオネーム大吠えの遠吠えさん、最初の10分の素晴らしさを思い出すだけで涙が出てきます。
うん、
ラジオネームコロコロコオロギさん、冒頭の夫婦のこれまでの普通の人々としての日常のドラマをセリフなしで語りきる演出力にこれまでの映像技術革新で驚かせていたピクサーとは違う新たな可能性に驚き胸を打たれたということで、すさまじく皆さん意見が一致しております。
はい、
そうですね、
冒頭がすげーっていう
のね
最初から引き込まれる作品なんですね、
う
ん、
そうですよ、本当の意味のファスト映画っていう
そうね、
あ3分で投げるんですもん。
そうね、
はい、いかがですか。
あのザックリスナイダーは一押しに挙げさせていただきましたけど、
お
いやもうもう完全に同意ですね。いやなんか冒頭だけでももう見てほしいぐらい、冒頭だけで
一本ね、
そうとりあえず、うん、あの全部見るのがあの躊躇ある人はちょっと冒頭だけ一回見てよ、
うん
うん、
もうその時点で完全に引き込まれるので、
うん、
あとはもう見るだけですそのまま。
そうなんです、
なるほど。
そうだからセリフなしでね、うん、淡々とずっと見せるだけなんでね、その夫婦が年取ってくっていう二人の、
うん、
でっていうだけを見せるのに、うん、ちょっと待ってアニメーションってこういうものを作るものだったっけみたいなぐらいの驚きっていうか逆にね、
うん、
そうそうそう
そうなんですよ。
こんなことアニメーションでやられたらみたいなね、ヒューマンドラマ系の映画どうすんのみたいなね。
そうですよ、やっぱピクサーのまあ本文というかさ、まあ、長編アニメトイストーリーあるけど、よく考えると手前はやっぱ短編の人たちですから、つまり短編なんですよねここだけで、
うん、
だからピクサーそのものが持ってたあのパワーある短編がもう最初に差し込まれてて、
うん、
それを広げたお話長編としてありますっていう、
うん
うんうんうん、こういう見せ方が可能なんだっていう、まあだから短編と長編のドッキングですよね。
そうね、うん、演出的に、
うんうん、
あとやっぱりそのコロコロコロさんが言ってる、それまでは特に短編とかでよくやってたのは新しい映像技術の革新、
うん、
とかができましたとか、
うん、
そのでピクサーはそういうものを提示していきますみたいな、
うん、
がピクサーという会社ですみたいな、僕たちの使命ですって感じだったんだけど、それをねやっぱ超えてきて普通のドラマ、上質なドラマもできますみたいなのが、
うん、
最強みたいな、
そうね
感じしましたね。
どんどんそうよね、技術で驚かしてくれるっていうところにいよいよみんなの目も慣れてきてね、
うんうん、
どうなんでしょうって思ってたら、あードラマも演出もできるんだ、もうこれでこういうレベル来たったんだっていうね、泣けます、
はい、でおまけなんかは入れましたけども、投票しましたけど、
うん、
いやその後からもすんごい楽しいんですこれは。
そうですね、もちろん、うん、
めちゃくちゃ楽しい映画なんです、
うんうん、
ってことは言いたいですね。
そうですね、
うん、
だってまだカール G さんしか出てきてないから、ね、空飛ぶ家の話まだありますから
あのチャプターってあるじゃないですか映画の、
はい、
あのチャプターごとに感動が待ってるんで、
うんうんうんうん、
もうおーなるほどね、
もう感動のもう鶴瓶打ちです本当に。
そんな感じだったか
僕的にはもう本当にワクワクが止まらない、
うん、あそう、
うん、
ね、そっから先はワクワクがすごいよね、
うん
うん、
いいですね、
うん、
ということで
なんか結構他のまあきっと私カール G さんリアルタイムで見なかったから時系列わかんないですけど、結構まあアクション映画とか私がよく見るジャンルでも冒頭の方でこう主人公がどんな人生を送ってきたかみたいなこう短めの時間でさーってやる演出よくあるから、それの大元もしかしてこれなのかなとか考えちゃいました。あれ
いやでも そうかもね、うん、結構
そうなのかな、
まあ、どうだろう、ね、だから逆にちょっと、ね、おまけもちょっと時系列わかんないけどそうかもしれないし、ひょっとしたらカールジーさんがそういうものとしての何かドラマの立て方、やっぱねさっきも話したんですけど、この冒頭のとこからはどっちかさ楽しいアクション映画になっていくんで、どんどんどんどん、そうそう、そういうところの、 逆にこっちが影響を受けてるかもしれないですもんね、どっちかどっちかで、うん、
そうね、それを 3DCG アニメとして踏襲したっていう感じかもしれないですね、う
ん
う
ん
う
ん、なんか短編でもありましたよね、おまんじゅうの話、あれもなんかちょっとずつ大きくなっていくみたいな、
ね、
あれはもっと新しいのか、
うん、全然新しい、
あそうですね、私時々レッサーパンダのドミシー監督がそれで短編でアカデミー賞取ったやつですね、はあはあ、うん、パオだっけ、
あ、うん、そうです、
あでも B だった気がするな、
うん、バだった気
がバーか、あ
そうかも、
何のでしたっけ、何にくっついてるやつでしょ、
忘れちゃった、
ミスターインクレディブル、
あ違う、インクレディブルファミリー
かな、
うーん、
あそうだ、インクレディブルファミリーでバオだ、
うん、うん、ね、
なんかそれもすごいですよね、さっきまあ同じことになっちゃうかもしれないですけど、そのバオでその長編にの前にこう余興として挟まる短編みたいなのとして、うん、入ってるわけじゃないですか、それをカールじいさんは1本で2つやってるっていうのが、
うん、
奇跡的だなっていう、
そうね、
うん、
ピクサーの力を見せつけた作品なのか、ある意味タイミングポイントなのかなってちょっと思ってきました、
お、
うんうんうん
うん、
結構真ん中あたりの作品だった気がします、公開も、
うん、そうね、あそう、なんか公開中見ると、うん、確かにちょっとターニングポイントかなと思うのは、カールじいさんを経て次がトイストーリー3っていう、
おお、ありがとうございます、
うんうん、なんかそんな感じしますね、
うん、そうね、
さあ、
あとねクイズにも出しましたけど、あの英大だと一番そう、
うんうん、
文字数少ないのに邦大だと一番長くなるのなーにみたいなね、
ありましたね、
問題としても皆さんなぞなぞで出せますんでね、
優秀な
優秀な
出題に、
いまだに破られてませんがこの法則、
おなるほど、
おめでとうございますということで
一文字のしかないですね、
はい、カールじいさん空飛ぶの家です、うん、空飛ぶの家って言っちゃったさあ続いて第4位、第4位まではね、つまりはトップ3圏外みたいな話ですから、
そうですね、
ちょっと言い方あれですけど、
なんかちょっと普通だな
と、でもすごいことです
いきますよ、第4位言っちゃいます、
はい、
皆さんの選んだやつは果たしてここまでに入ってるんでしょうか、第4位ウォーリー、
ウォーリー
こういう
あったっけ、こんな
そんな
怖い、そんな決まりあったっけ、
ちょっと NBK さんだけ今乗り遅れましたけどさあラジオネームキャラメルルさん、イブに怒られるウォーリーが可愛い、ラジオネームスートラマンさん、僕のオールタイムベスト10に入るくらいストーリー、テーマ、アニメーションの面白さと好きな理由はいくらでもありますが、一番の理由はキャラクターが可愛すぎる、ピクサーのみならず全ての創作物の中でダントツの可愛さだと思います、ウォーリー、イブなど個性豊かなロボットたち、全人類の嫌われ者ゴキブリでさえ可愛く描かれています、対照的に敵対するロボットたちは可愛さの中にどこか憎たらしさもあり、表情のないロボットや昆虫をあんなに表情豊かに描くってこれぞアニメーションの醍醐味ではないでしょうか、僕みたいな特別アニメが好きってわけではない観客にもアニメーションとしての感動を与えられるってすごいことだと思います、一番好きなキャラクターは人間ですがちょっと抜けているが立ち向かう姿がかっこよすぎるマックリー館長です、
うんうん、
ということで熱量最強、
うんうん、
ウォーリーです、だってウォーリーみんな取られちゃった取られちゃったってオープニングで言ってましたから、どうなんですかそのウォーリー取られた隊の人は
ああハタも取られた一人なんですけど、
おっと取るな
はい、ちょっと私はあの人間よりロボットが好きな傾向がありまして、うん、人間滅びてロボットが支配すればいいのになって結構素直に思っている派の人間なのでちょっと偏愛がひどくてウォーリーに対してはちょっとあんまりこうみんなと冷静にあれが良かったよねとかあんまり言えない感じですね、
だってその視点で言えばよ、
う
ん、初っ端最高じゃないですか
そう
だって人間いなくなってウォーリーだけいるみたいな、
そう、ね、
もうこれでいいんじゃないかなみたいな感じで見ているので、
う
ん
う
んね、
ウォーリーとゴキブリだけいるっていう、
うん、まあちょっとゴキブリはちょっとあれなんですけど
ゴキブリすら可愛いんです
、可愛い、
うんうん、
確かにゴキブリ可愛いよな、
うん、
うん、
ねえ、ざっくりさんもどうなんですかゴキブリ、 ゴキブリというかごめんなさい、
ウォーリー、ゴキブリ票になっちゃった、うん、いや僕のねウォーリー取られた対義としてはねやっぱねいやあのね何が好き、まあもう好きな要素いっぱいあるんですけど、ウォーリーのイブを呼ぶ時のイーバがめっちゃ可愛くて好きなんですよ
あこれこのキャラメルルさんの逆ですね、
うん、
それ
キャラメルルさんはイブに怒られるウォーリーってね、
そうだね、
ウォーリーって怒るからね
そうだからその怒られてるのも含めて、怒られた時のウォーリーの反応がすごい可愛いなって、うん、愛おしいなって思っちゃいます、
うん、
そうだからキャラクター総選挙だったらウォーリー1位なんじゃないかなって思っちゃうぐらい。
ああ1位ですね、
うん、そうですね、う
ん、ウォーリーなんかカメラ部分が動くんですよね、目の
あクシャクシャって、うん、あれで表情がね眉毛みたいな感じで、うん、でその表情があることを踏まえた後半の鳥肌ものの演出が、
うん
うん、いやもうやばいっすよねっていうのがあるという、
うん、
あとあの宇宙でなんかねイブとこう宇宙遊泳してるんだけど、あのなんかダンスしてるみたいな、あそこのシーンとかすごい美しくて、なんか見どころ多いと思いますよ。なんかパあの
多いね、
そうそうキャプチャーごとでっていうか、
エンドロールにも衝撃ありますからねこれね。
あエンドロール良かったですね。
エンドロールでドーン皮肉みたいなみたいな恐ろしいっていうエンディン、エンドロールも含めての一つの作品としてちょっと完璧ですね、
うんうん、
これが1位ですか。
1位じゃないですか。
1位ですよね、
うん、
あと3つもあるわけないんですから
ピクサーの手数よ
つーことでもうウォーリー、うん、大納得の4位。嘘嘘おっしゃいっていう話ですよ。ここまでで4、あと何があんだってマジで思いますけども、
うん、
さあここで緩和球大というかね、
はい、
ランク外のトップ10に入ってなかったよっていうところのコメントご紹介したいと思います。
いろいろもらってますね。
ランキング外の熱いコメント紹介です。バグズライフ、ラジオネーム花さん、アリシテンでの映画が新鮮だったから。
お
トイストーリー2、ラジオネームタクーンさん、単なる続編とナーメテーター、行って帰ってくるだけの物語に外れなし、
うん、
ミスターインクレディブル、ラジオネームつぶらやスヌーピーさん、熱い、ラジオネームタゴソーさん、フロゾンが大好きで見終わった後しばらく手から氷が出るように訓練しました。あいいねいいねこういうのね。
おたさんかな
おたさんですね。
モンスターズユニバーシティ、
うん、
ラジオネーム七種の方、どんなに努力しても才能がなくて伸び悩んでしまう、才能は不平等なので自分が与えられたカードで勝負するしかないというリアルな描かれ方がとても好きです。だからといって重苦しいストーリーにならないのはとことん前向きなマイクのおかげなのだと思います。サークル仲間との信頼関係が築かれていく様子や難問を一つずつクリアしていく様子も見ていてワクワクします。サリーとマイクが互いに足りないことを補ってできることから一歩ずつ夢に近づいていくらしさが素晴らしいです。何度見返しても楽しくて感動する大好きな作品です。
わかるな。
わかるね。さあ、続いて、アーロと少年、ラジオネームジュラシックパールドさん。
かわいい。
この夏ジュラシックワールド完結しましたが、ピクサーにも恐竜映画があることお忘れなく。
うん。
なんかジュラシックワールドの宣伝の方が。
確かに。
なるほど。
あでもそうですよ、アーロと少年、うん、そうですよ。そしてカーズクロスロード、ラジオネームサハルさん、大好きなピクサー作品チョイスするのはかなり悩みましたが、今回はあえて一つに絞って投票させていただきました。その作品はカーズクロスロードです。シリーズを通して活躍していたマックイーンですが、今作では全く勝てなくなり、自分のキャリアの終わりをまざまざと自覚させられていき、最後の最後までマックイーンにはミラクルは起きませんが、魂が継承された物語としてはほぼ完璧な映画だったと思います。どこが魂が継承された物語かは今すぐディズニープラスで見て。
あれディズニープラスの人でしたっけ。
あこれディズニープラスの方の宣伝も入ってくるという
身内の
色々
いやー素晴らしいですからね、うん、そして、うん、トイストーリー4、ラジオネームエリチンさん、おもちゃたちの絆を感じるシーンが多く涙なしでは見られません、
うんうん、
私時々レッサーパンダ、ラジオネームキャラメルさん、なんか一言じゃない。ラジオネームシオさん、年齢を重ねてから見てみるとそのメッセージ性にどぎも抜かれました。ラジオネーム大ボイの遠ボイさん、好きなことが共有できて何でも話せる友達がいるってなんて幸せなんだろうと改めて思いました、
うん
ということでこちらが皆さん熱量高かったですけども全てランク外です。
ランク外か。
いややってますよね、
いやいや なんならね、うん、あここにも入ってないんだということで安心している方もいらっしゃるんですか。お
ー
まだトップ3の目があるぞ、
うん
うん、あトイストーリーが
ね、2、4が
2、4出ちゃいましたよ。
本当ですね。
3が出てないんですよ。
おや
ってことはもしかしたらトイストーリー元祖を超えて3がある可能性もあるということです。そんなことも伝わってくるし、こたつ的にはですね、
うん、
オープニングで言いました、はい、バグズライフ、
うん
うん、
これがランク外っていうのは納得いかないですねバグズライフみんな好きだと思うんです
よね。あのね正直申し上げます、
はい、
おまけは唯一バグズライフだけ見てないんでね。
あら
見たら分かんないのかな。
え
それだけしかないんだ見てない
の。そんなこと可能なの、うん、バグズライフだけ避けるって可能
いや可能な俺も今思うと可能なのかと思うんですけど、
はい、
実は見てないんでだから見たらちょっと俺も入れてんのか分かんないですね、うん、
あ
どうなんですかっていう感じで。
そうですね、もうこれはピクサーによる黒沢映画ですから。
おお、
はい、
うん、
なるほど、
はい、っていう感じですから、うん、これはねまあ見ていただければ言わんとすることはわかると思うんですけれども、
お
非常に素晴らしいです。まあ、個人的にはね、思い出としては母がですね、はいはい、私の母がイギリス旅行行ってきてお土産として VHS 買ってきたんです。
お
バグズライフ。
お
やったー。リージョン君違うっていうね
日本語がない
それで見れなかったんですね見れなかったからものすごい思いが熱くなっちゃって、
うんうん、
やっと見れたって時の感動がまあ500倍ぐらいになってますね。
なるほど、
はい、だいぶ膨らみました、
ね、だいぶ膨らみました。もうずっとパッケージだけ見てで裏側も見てこんなストーリーなのかな、ワクワクしながらずっとこんなんかなってこうやって想像した時間も含めて熟成されて開花って感じだったんでね。1位なんですね本当はね。
あなるほどね、うん、あそれはもうね人生にかなんか入ってるからね。
だから本当はあのランク外ってこれドッキリで設けられてるだけで1位なんですね
これ今あのバグザイフで、ね、黒沢映画ですって言ってましたけど、はい、そういう感じで言うとこうね沢田さんがねこのカーズクロスロードのこと書いてますけど、
うん、
この感想とか読むとなんか逆にえカーズクロスロードカーズはあれこれはあのイーストウッド映画なのかなみたいな
そう、ね、
確かに
ね感じもしてくるというか、うんうん、でやっぱなんかさっきカーズのね最初のやつでガーラ君がアメリカ映画 であるみたいなことをもう話したことを踏まえるとなおさらねみたいな、
うんうんうん、
そうです、
うん、
もうイーストウッドと黒沢はアニメの世界に進出してます
え概念として
概念としてそれがね日本っぽさアメリカっぽさみたいなねことになってるかもしれません。
ということはこれピクサー作品を全部見れば映画の歴史も終えちゃうっていう感じ。
あ終えちゃいますお手軽26本
多いなそう言われると
あちなみにさっきの小達さんで言ってた思い入れで言うと、
うん、
僕あのモンスターズユニバーシティは、うん、ユニバーシティ時代に見ましたね。
おお、自分がモンスターズだった頃に。
そうですこうインクに入る前のねモンスターとしては、
はい、
やっぱ思い入れすごい強いです。
うん
うん、
ちょっと待ってくださいよ、まだインクが出てないじゃないですか。
ああ
れ
あれ
ちょっと
あれあれ
もう3とバグズライフは入ってんだから、あとインク入ったらもうトップ3埋まっちゃうよ。
いやいやバグズライフ入ってない
よ。あ入ってないですか。
どうしてもねじ込みたい。
あれおかしいな。
わからない、トータル熱量は来てるかもしれない、ね、
そうですね、だいたい熱カロリー計算で最後あの、ねうん、熱量で計算しますから
熱量で、ね、
最後カロリーに換算しますんでね。
そうですよ、そういう意味では NBK さんのねレッサーパンダも。
そうですね、
うん、
私時々レッサーパンダ皆さんいろいろメッセージねいただいてますけど、
うんうん、
この好きなことが共有できて話せる友達がいるって、あラジオネーム大覚えと大覚えさんが書いてらっしゃるように好きなことが共有できる友達がいるって幸せなんだなって確かに思いました。
うん、
いいですよね、
うん、私もあの友達やりとりすごい好きでした、
うん、
レッサーパンダ、
うん
うん、
そうレッサーパンダ友達がいいよね、
うん
うん、本当にいい、
うん、
お互い高め合ってちゃんとケアし合ってるからね、
うん
うん、
あいいね、いいこれももしかしたら入ってるかもね、
入ってるかもね熱量的にも、ね、これちなみにですけどこれプチ情報としてはレッサーパンダはギリギリ 入れなかったぐらい。だから意外と新しいけど票高かったと、
評判は結構良かった、
うん、ああなるほど、ね、コロナ禍入ってからの配信になってしまった作品っていうのも皆さん見てる可能性結構あるなと、
うん、
思いますから、となるとこれまだありますね。
もう
ルカちゃん、
はい、
あ
ルカちゃん、これトップ3あるんじゃないですか。
今朝見終わりましたルカちゃん、
あおめでとうございます、うん、この後発表しますんで、うん、その時に
可能性が
熱量語ってください
まあまあ
さあということで、はい、またランキングに戻りたいと思います。泣いても笑ってもあと3作品です。第3位いかせていただきます。
おお、
第3位はおお、あおお、第3位Remember me
はあ、
はお、
すごい上だ、
どんどん出てくんな。
そういえば いなかったな、
うん、
ラジオネームキャラメルルさん、映像の鮮やかさも語ってるテーマもピクサーの中で一番好き。
お
ラジオネームタクーンさん、メキシコの陽気な雰囲気に踊りつつもテーマは家族をベースにした深い話、音楽も最高。ラジオネームオーバイのトーバイさん、死んだらどうなるの発想も設定も興味深く、何よりも何より曲も素晴らしいと思います。
うーん、
ということでリメンバーミーですよ。
まあさっきね歌っちゃってたぐらいみんな頭に残っちゃうもんね、あれね。
そうですよね、
タンタンがリメンバーミーは冒頭でも言ったし、これも私も投票もしたんですけど、うん、そうですね、ビジュアルもすごい好きですし、キャラメルルさんが言ってるこの映像の鮮やかさっていうところ、うんうんうん、すごい私もああいう感じの雰囲気すごい好きなので心躍る感じもありますし、あとやっぱり設定がすごくいいなと思って、その死後の世界で死んだらそこに行ってさらにああなってしまうっていうこの設定がすごく私納得がいって、この周りの人の死んじゃった人に対するなんか思いが確かにこういうことかみたいなすごい納得があって、
うん、
うん、よかったです。はい、
よかったね。
うん、
これはチャムレーさんから のコメントはなかったんですけども
そうですね、
好きそうだけどな。
いやチャムレーさん大好きなはずですから ね、やはりこう日本語版の音楽も良かったんですよね。
あ、うん、すごい上手な子が歌ってたって、
うん、でもない子役発掘されちゃったりして、
うん、ヒーロ君、
はあ、そうですよ、うん、藤木さんもね、
うん、
ちょっともうもはや再評価というか、
うん、
なんかね吹き替え声優大丈夫っていうね、ちょっと僕読みになっちゃうんじゃないのっていうところもね、ならない、豊か、歌もいい、
うん、
まあな優勝かもしれないですねこれもね、
はい、優勝です、
なるほどね、うん、そうね、
なんか誰かにとってのベストワンがずっと続いてる感じですね。
あそうね、ピクサーってね、
それいいね、オチでいいねそれね、うん、
あ、
すみません、あまだ早かった
いやもういいよ
でもいいんじゃないですか、
まあまあ、ここで落ちてもいいんですそう
先取り、もちろん先取りで、うん、
ピクサーとはね、
確かにね、
誰かにとってのナンバーワンを作り続けてる会社、
うん、すごい会社だな、そう考えたら、う
ん、すごいな、
うん、例えばリメンバーミーとかだと当時も言われたけど、やっぱり日本人はね、
うん、
やっぱお盆感覚を持ってるから、
うん、
なおさらこすんなりこういうそのメキシコのこう異文化的なことなんだけど、なんか全然わかるみたいな、
うんうんうん、そうね、
うん、ね、
ありましたね、そういう感じも、
そうね、ゴーストとかスピリットとかゾンビとかそういう感覚とも全然違うものだからね、
うんうんうん、
最初はちょっと受け入れがたいのかもしれないけど、日本人的な感覚からしたらスッと入るもんね、
うん、入る、
うん、確かに盆の話です、
うん
うん、盆映画、
盆映画、
はい、これからの季節にちょうどいいんじゃないでしょうか、
そうですね、
そうですねメキシコでは11月でしたっけ、10月の末とか
な、
そうなんだね、
そうそうそうそう、そうだそうだ、うん、
紅葉した葉っぱがわーって出るみたいな、
そうだった
ありますね、
確かに、
そういうメイクした人もね、
うん、
踊ってたりするもんね、
そうね、
ココちゃん1位です、
はい、
はい、あ現代ココですね、
現代ね、
はい、はい、ココちゃんかわいいっていうことで、さあさあ続いて第2位です、第2位の発表です。第2位を発表するということは、
うん、
あと第1位と第2位しかないということです
また当たり前のこと言ってるけどもね、
はい、
そうだね、うん、
さあ第2位の発表です。第2位はあ来ちゃいました、
お
モンスターズインク、
おーい、
ラジオネーム七種の方、ストーリーがすごく好き、キャラクターも可愛いから、
うん、
もう 可愛いから何じゃなくて可愛いからびっくりマークで終わってます、うん、ラジオネームキャラメルさん、マイク&サリーのコンビ最高、
うん、
ラジオネームしおさん、ストーリーの展開にハラハラドキドキ。ラジオネームたくんさん、人を怖がらせることが仕事のモンスターたちの物語なんて、あらすじ聞くだけで面白そうなのに見たらストーリーが想像したよりもはるか斜め上で感動、
うん、
ラジオネームコロコロコオロギさん、表は子供がストレートに楽しめる作品なのに裏にエンタメ制作会社としてのピクサー自体を投影させ表現する二重構造の画期的な語り口に驚嘆、
うん、
ということでモンスターズインクです、
うん、
さあどうですか、
まあ、そりゃ上位来るよね、まずね、
柄ですけど、
お柄さん、
モンスターズインク初めてデートで見たいです。
おっとおっと、自分の人生入ってきた、
そんなくすぐったい話する。
おっとそりゃそりゃね、うん、それ特別、ね、うん、
ってだけなんですけど
思い出深い、
あんまり内容は覚えてない、
ね、なんかそれも物語ってます、
まあまあ、そういう時はね、
うん、2人で俺らのドアを見つけようぜみたいなね。
いや初めての
そんな余裕ない
よ、ないか、
初めてだし。
はい。そんなね、あの、うん、引っ張らなくて、
はい、いただ全員が恥ずかしくなったので、ね、
今別に落としたです。ニコニコ
ニコニコですね、うん、ありがとうございますよ。
あれこれ1位じゃないんだ
ねえ。
モンスターズインクってだってざっくりですけど、
はい、
僕が思う、勝手に個人的に思ってるんだけど、だけかもしれないですけど、うん、なんかピクサーっていう、なんかこう宣伝とかを見た時に看板になってる作品な気がするんですよね、どこで見ても、
うんうんうんうん、
モンスターズインクだよ、ピクサーはモンスターズインクだよみたいな、
うんうん、
トイストーリーと並んで、
うん、
なのでなんか実質1位でもおかしくないっていうのがまた来ましたね、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ1位ですけどね別に。
だからやっぱね、この七七さんとかもキャラクター可愛いからとか、
うんうん、
キャラメルルさんとかもマイカのさらにコンビ最高とかで、やっぱキャラクター性がめちゃくちゃ高くって、
うん、
可愛いって素直になんかなりやすいキャラクター性という意味では1位かもしれない、
うん、
本当に看板、
うん、
なんかあのね、まあもちろんトイストーリーって看板もあるけど、
うん、
そうウーディ&バズよりもこっちの方がなんかね、キャラクターとしてこうぬいぐるみ持ってたいとかなりそうなね、
うん、
感じが、うん、強いから、
そうね、
うん、
もう個人的にはね、ディズニーリゾートラインってあるじゃないですか、
うん、
あのね、
うん、
ディズニーランドとか乗るときは電車がね、
はいはい、前浜から乗るやつですね、
そうです、前浜から乗るやつ、窓がねミッキーの形しててワクワクするんですよ、うん、乗るだけで、
うん、
って感じでね、僕あの、横浜にあるですね、みなとみらい線っていうのがあるんですよ、
は
あ
は
あ、あれ乗るたびにね、あのみなとみらいのマークがね、もうこうモンスターズインクに見えるん
ですよ。あ、似てますね、
M っていうね、
あ、確かに、
うん、だからね、あれ乗るだけでモンスターズインクの世界の電車っていうね気持ちになれる
いいですね、
いいですか、安上がり、あ、でもあのライン高いですね
そこはそこ、気分のためのお金、
気分のためのお金ということで上乗せされてるんですね、うん、ディズニーのライセンス料がはい、おすすめです皆さん、
うんうん、でもこれタクンさんがざっくりですけど、うん、おっしゃってるけど、はい、人を怖がらせることが仕事のモンスターたちの話って、
うんうんうん、
これ多分今の作品でこのあらすじで出てきても、え、見に行きたいってなる、
そうね、
うん、
もしくはあまりに意味不明すぎてとか複雑すぎて企画通んないが先な気がするんですよね、ややこしすぎません、ちょっとこの設定っていう
確かに、
どういうことっていう、それをこうなんかストーリー見てるとあーって理解できるけど、うん、企画立てると考えるとね、むずいと思うんだよね、うん、意味が分かんないもんだって、
確かに、
う
ん、
でもやっぱりこういうね、アニメーションとか作り手側の人とかはやっぱりみんながギレルモデルトロじゃないですけど、
うん、
やっぱモンスター自体に愛情がある人が多いかもしれないですよね、
うん、
そういう人が集まってくるから逆に自然にこういうのが通りやすいとかがあるのかもっていう、
でもしかしたらナイトメアビフォアクリスマスとかの世界の人たちに近いかもね、あの人たちも驚かせるのが仕事というかもう世界の全てだからね、でもわざわざあんなね大学行ってたね頑張ったんですねっていうことがあるとまた違う会社に所属してこれしてるんですかなとだしっていうすごい不思議な映画だね、
まあそうね、まあでもその辺がやっぱりそのコロコロコオロギさんが言ってる、
うん、
まあ 実はねこう裏テーマとしてピクサー自体がどういうものか、うん、私たちがどういうあれでやってるかっていうところが入ってるところがあるからってことなんだろうね。
そうですね、うん、あとはやはりこれもピートドクターだよね。
ピートドクターだと思う、
はい。まあ、ピートドクターさんか絡みのね絡みのっていうかまあやっぱり結構ねその作り手側が家族持って子供できてっていう、うんうんうん、この成長の段階も作品を追うごとに見えてくんだよね、
うんうんうん、
でインサイドヘッドに入ってとかさ、
なんかそうだよね、
そう、その感じとかももうあのセットでいくとやっぱりどんどんね作品自体があの成長していくというかさ、子供向けにもまあ作られてはいるけど今どんどん成長してってる大人たちへも常に届け続けてるっていう感じもね、うん、見えるなと。
まあ、だから逆に言うとピートドクターのその時の繁栄ってやっぱ強いんだなっていう、強いね、あ会社入って仕事するぞっていう時だったからっていう、
ね、本当そう
本当にね今からそうやって思うとね面白いもんだ。
結構自分出しまくるタイプ、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、そうね、うん、まあでも、ね、個人的なものが世界につながるってね、
そうね、
ポンジュノもアカデミー賞で言ってましたから、うん、はい、
うん、そうですよ、まあ、あとやっぱね今はもうほぼないことにされてしまってるジョン・ラセター、
はいはい、
時代がね、まあやっぱり結構まあ個人的には思考の時代だったなという感じがあるし、
うん、
まあいろいろと関わってきて結局ラセターいるから面白いねっていうねこともあった、まあそれがもう今楽しめなくなったところも含めて一つのサーガが終わったなっていう、
うん、
マズライトイヤーまでですけどね、
うん、はい、
はい、思いますね。さあついに第1位の発表となりました、
うん、
いいですか皆さん。
いいですよ、
もう発表すると決定します、確定します、
はい、
覆せません。
ドイラジ、
ドイラジの推薦映画、
はい、
ドイセレクション発表いたします。来ました、第1位の発表です。第1位は
どうすんのかな、
来ました、
この人どうすんのかな、この人どうすんのかな、
来ました、バグズライ、あー違った違ったバグズライフじゃない、
一瞬夢を見ましたね、
見えたんだけどな、ほぼ見えてた、だから
あれ今一瞬別のユニバース行ってたんでしょ、
今ユニバース行ってました、すいません失礼しました、仕切り直します、本当の第1位発表します、うん、本当の第1位はトイストーリー3、
うん、
うん、強いなやっぱり、
あそうか、まあ、そうだよ、
納得、
そうですよね、
うん、
そうか、
ラジオネームエリチンさん、アンディとおもちゃたちの絆を感じる3のお別れのシーンはいつ見ても泣いてしまいます、うん、ラジオネームオーボエのトーボエさん、おもちゃに対してここまで考えてここまで愛を詰め込められるのかと感銘を受けました、
うん、
ラジオネームタクーンさん、さすがに2は超えられないだろうとまたもや舐めてた少年の成長とおもちゃ離れ、おもちゃ側も子供たちに愛されてなんぼという深いテーマを描いてくれたシリーズ完結編、
完結してないけど ね実はね、
まあまあまあ
タクーンさんの中では
中では、うん、ラジオネームコロコロコロキさん、ここまでのピクサーの総決算にして金字塔リチャード・リンクレイターのような長い年月も反映した作劇の味わい深さも絶品、ラジオネームシオさん、神、これもネモースと書いて神ですからね、
うん、
デカ文字で神です、うん、大切なおもちゃがあった全ての子供たちのための映画オールタイムベストです、おめでとうございます、うん、第1位そしてドイセレクション受賞作品ドイラジの推薦、なとにかくトイストーリー3ですおめでとうございます、
はい、おめでとうございます、
おめでとうございます、うん、
正直そうだなと思いますね
そこは、
まあね、
しかも最近テレビ放映してましたか、
はい、やってましたね、
あなおさら、
うん、だこの投票期間中にしてましたか、
あのバズライトイヤー公開までに1、2、3、4やってたんです、あなるほど、
バズライトイヤー公開記念やってたんですね、だから要はテレビ側も結構追従してドイラジ
公開記念ってうちらも言ってますから、う
ん、後出しでね、
後出しで、うんうん、こちらも企画早いですか、
かな、うん、
ちょうどその放送の後押しもあったということで、
うん、
みんなトイストーリー3のことを考える時間があったんでしょう、見事1位おめでとうございます、まあ、正直こたつとしましても、
はい、
劇場行って顔面びしょびしょ大事件、
うん、
これが起きたのはピクサー作品の中では唯一トイストーリー3のみです、うん、なんでまあこたつの涙的にも納得ですね、
そうね、なんかやっぱこたつさんのことをふと思うとですね、
はい、
こたつさんとトイズたちのことを思うとですね、
はい、
なんかリアルタイムでいろいろ考えているのではないかと思いましたもんね。
そうですよね。だって皆さんたちもね、お家とか
に姉ちゃんがね、
ぬいぐる並びに人形、うん、ね、トイたち皆さんいると思うんですけど、まあ、話しかけない日ってないじゃないですか。
なるほどね、うん、ないね、うんうん、
そうですよね、うん、あ、今日話しかけなかったなみたいなことって起きないですから。
あと話しかけられない日もないんでしょ。
話しかけられない日もないですから、うん、ね、そういうの考えたらやっぱりね、ドイラジのメンバーより接してる時間長いですから。
そうね、
あ、そりゃな、
そりゃもうちょっと思い入れが違うというか完結編です。
そうね、もうアンディかこたつかつか、もうアンディなんかよりこたつの方が俺の方がみたいなね。
そうですね、アンディだからミドルネームこたつなんじゃないかなっていう。ね、ことです。トイストーリー3でたくんさん的には完結編だと言ってましたが、まあ僕もそういう気持ちでずっといましたよ、うん、4が出てくるまでは納得しておりましたから、
うん、
まあ未だに納得していると言っても過言ではないですが、皆さんにとってもこういうことだったんですね、うん、
まあ3は最高ですね。
ね、そうね、
そう、改めてトイストーリーのどこを見ても3を思い出すなっていうことも含めてね、
なるほどね、
はい、思いました。
まあ、ちょうどその4の頃がさ、まあ、ラセター問題がありましたから、だからそのラセターのもともと原案はあるんですよ。でそれをジョシュ・クーリーは引き継がなかった、変えたんです、わざわざ。で俺はその状態のもう、あの要はジョン・ラセター版の結末とかが完璧だなと思ってる人なので、そのまんまだったらもしかしたら3、4ってこうトントン、山の上にまた山あったみたいな感じだったかもしれないけど、そういうのはあえて変えたっていう、まあ、これも一つのやっぱりピクサーの物語ですから、
うんうんうん、
でもひっくるめてね、トイストーリー良かったなと、うん、でさらに物語は続いて、今回のバズライトイヤーまでこれ続きますから、
うん、
バズライトイヤーがランキングにいないなって思いながら今日は聞いてました。
そうです ね、
うん、結構評判が高いという噂の、は
い、やはり私たち収録している世界線ではまだ公開されてから2日3日ぐらいしか経ってませんので、さすがにちょっとね、
うん、
ランキングには反映されなかったなと、
うん、
いうところありますけども、こたつはすでに見ておりますが、
はい、
はい、1位でいいんじゃないですかねっていう思ってます。
おお、
はい、
え、
おちょっとごめんなさい、昨日のレイトショーで見たんでね、ちょっと僕も反映してないですよこれ。
あれ、
僕の一票を入れてたらもしかしたら1位だったかもしれないですね、
熱量的に。
、うん、
ね、
そうなんですよね、
こたつはバズライトイヤー見てから入れますってなんかライナーが来たような気が、
ね、そうですよね、
して
暑かったんその日ちょっと。
え、
ちょっと暑
くてぼやっとして
映画館遠いなってなっちゃってね、うん、ちょっと翌日まで引っ張っちゃいましたけども、うん、見てたら俺は1位にしてたなと
本当
思いますね。
おー、なるほど、
うん、1位でいいよ。
つかまあどれも1位だなってことになってるよね。
あ、そうなんです。
本当にさっきからずっとねやってるけども、
そう、うん、1位って何みたいな話ですからもう、うん、だそれぞれにじゃあお前リーダー、お前キャプテン、お前キング、お前王様みたいな感じでね、
うん、誰かのオールタイムベスト。
まあでもそう思うとピクサーって誰かにとってのベスト1位の連続ですね。
いや、いいこと言うね、ざっくり。
しらしらし
使うんかこれ。
ということで、
お
お、ドイラジ的にもそれが結論です。
うん、
うん、
みんなにとっての1位を作り続ける会社ピクサー、うん、ありがとうございました。総選挙、はい、ということで、だから総選挙なんて意味なかったってことです。全部1位なの。
え、
せっかく並列1位、
そう、
まあ、大体そういうもんか。
大体そういうもん、ま
あ、こういう系の総選挙はね、
そうですよ、
うん、
ということで、もうランキング外のところにも入ってなかった作品も
1
位なんです、
うんうんうん
うん、
なので、今日は1位発表会、
はい、
はい、ということで、ピクサー1位発表会っていうね、はい、1位をずっと発表していくという回だったんですけどね、
その中のドイセレクション、
ドイセレクション、
そうです
ね、皆さんいかがでしたか、
うん、
皆さんセレクションは果たしてどれですかって、うん、ということで、じゃあまた改めてちょっとランキング整理して発表いたしますか、はいはい、皆さんのセレクション確かめていただく意味でも順位を改めてまとめたいと思います。第10位ファインディングにも、第9位カーズ、第8位ソウルフルワールド、第7位インサイドヘッド、第6位トイストーリー、第5位カールじいさんの空飛ぶ家、第4位ウォーリー、第3位リメンバーミー、第2位モンスターズインク、そして第1位がトイストーリー3、
うん、
納得です、
うん
うん、
皆さんもぜひ、ね、こちらの順位コピーペーストしていただいてですね、
うん、
えお友達に自慢してください。自慢よくないけど
おすすめの際にね、
おすすめの際に、
作品おすすめの際に、
うん、ねえねえピクサーって何見たらいいの、うん、ああじゃあドイセレクション的にはねっていう感じで、
ドイセレクション忘れて
る、ドイセレクション的にはこういう感じだったから、
こういう感じだ
と、でも私はバグズライフ
そうです、
こういう感じの会話で、
うん、ぜひ皆さんのピクサー1位総選挙もやってみてください、はい、ということで、ではスペシャルまだ続きます。次のコーナー行きましょう。
ドイラジ